ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月25日、拉致問題に関する対応を協議し、拉致問題解決のための戦略的取り組み及び総合的対策を推進していくため、新たな拉致問題対策本部が設置され、同日第1回会合が開催されました。まずは第1回会合における安倍総理のご挨拶をダイジェストでご紹介します。今般、拉致問題に関する総合的な対策を推進すべく、私を本部長とし、すべての国務大臣を構成員とする拉致問題対策本部を新たに立ち上げました。言うまでもなく、北朝鮮による拉致は未曾有の国家的犯罪行為であり、我が国の主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であります。本対策本部を先の政権の際に設置をした私としては、私の使命であり、自分が最高責任者であるうちにきちんと解決したいと考えます。政権発足後3日目には、ご家族の方々と懇談をさせていただいたが、ご高齢の方も多く、責任の大きさと早急な取り組みの必要性を改めて痛感いたしました。本日の会合では、対応方針をはじめ、今後の進め方について意見交換し、一刻も早く拉致被害者の生還を実現すべく、政府一丸となった取り組みを推進していきたいと思います。続いて、1月29日、総理官邸で開催された政府与野党拉致連絡会についてご紹介します。本連絡会は、政府、拉致議連役員、各党、拉致問題対策組織代表などが席を同じくして、問題意識の共有、自由な意見交換等を行い、超党派での取り組みの強化を図ることを目的として開催されました。これにより、党派を超えて、オールジャパンで拉致問題の解決に向けて取り組んでいく体制が整備されました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月8日、北朝鮮の軍の人事動向について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月5日に平壌で開かれた人民武力部の報告会で、チェリョンヘ人民軍総政治局長が報告を行いました。この時、チェリョンヘ総政治局長が自炊の階級章をつけて登場したことが、 我々の大きな関心を集めるということになりました。なぜならば昨年4月に大将から次帥に昇格したチェルン兵士は昨年の12月には大将に降格したことが明らかになっていたからです。したがって今回は再びチェルン兵士は次帥に昇格したことになるという極めて異例でありますし常識では考えられないことが起きましたのでその背景に何があるかということが関心を呼んだわけであります。もちろん詳細は分かりませんが一つの解釈はちょうど2月2日に朝鮮労働党の中央軍事委員会拡大会議が開かれました。この会議は軍事力の強化問題と組織問題が討議されたという報道がありました。つまりこの会議の大きな目的の一つは組織問題、組織問題とはまあ人事問題でありますので詳細は全く発表されておりませんが新たな人事が決定された可能性は極めて高いと言っていいと思いますし世代交代が進んだ可能性があろうかと思います。すなわち60代あるいは50代の軍人が出世した可能性というものがあると考えられるわけでありまして、まあ、こうした過程でチェルン兵士がですね、再び大将から次帥になったことも考えられると。まあ、仮にそうだとすれば、チェルン兵総政治局長の力というのは、より強力になったと考えられます。まあ、昨年の4月以降、チェルン兵士は、まあ、人民軍のトップという位置づけでありましたが、まあ、その地位がより盤石になったということが言えるのではないかと思います。しかしもう一つ別の解釈というのもあり得るわけでありまして、まあ、それは昨年チェルン兵士が次帥から大将に降格したのはですね、ヒョン・ヨンチョル総参謀長も一緒でありました。その後人民部録部長も次帥であったキム・ジョンガク氏から大将のキム・ギョクシクという人に交代をいたしました。つまり軍の重要な3つのポスト、総政治局長、総参謀長、人民部録部長というのが全て大将になったということであります。この3つのポストはかつては全て次帥が務めておりましたが、まあ、今は大将がその最も重要なポストを務めるようになっていたと。で、その結果次帥という階級はですね、いわば名誉職的な意味合いを帯びていたと考えられますので、だとしますと今回、チェルン兵総政治局長が再び次帥に昇格したということは力が増したというよりもむしろ名誉職に棚上げにされたという可能性もあります。だとするならばチェルン兵士の力はなくなってですねいずれ近いうちに解任される可能性もあるかもしれないということであります。まあ、もちろんこの辺の背景は我々はよくわからないわけでありますがともかく軍が今一つにまとまっているのかどうか、あるいは軍と党の対立っていうのがあるのかどうか、あるいは特に金正恩第一書記がですね、軍をしっかりと統制しているのかどうか、まだまだ不明な点がある時期であります。そういう時に今回のチェルン兵士が次帥に昇格したという、まあ、極めて異例的な措置というのは、やはり注目をせざるを得ないということになると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは1980年5月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは石岡徹さんのお兄さん石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は今年1月に頂戴したものです。それではお聞きください。ラジオを通してまた声を届けます。元気ですか？こちらはみんな元気だから安心してください。まず、 日本では昨年末に総選挙があって、新政権が誕生しました。今回も新しい首相は、早速拉致問題につき積極的に向き合う旨発表されたので、私たちは改めて大きな期待を寄せているところです。そちらにおいては、いろいろな節目が続く中、新たな指導者が新しい考えでその務めに臨んで、まだ1年余り、両国が抱える問題について、お互いの率直な話し合いが早期に持たれることを願っています。さて、我が家の話をしましょう。昔、我が家には、ヨモという猫がいましたね。引っ越しをするときも必ず連れて歩いたけれど、何度目かの引っ越し先で死んでしまい、それ以来、新しい猫を飼うことはありませんでした。ところが、ちょうど1年前、機会があって、可愛い子猫が我が家にやってきました。猫と暮らすのは何十年ぶりでしょう。普通の雑種で、前の飼い主がつけた名前のまま、ベスと呼んでいます。私が世話をするので、よく懐いていますが、姉さんたちにも大変可愛がられています。時々遊びに来てくれます。小さな生き物がみんなの生活に大きな潤いを与えてくれます。普段はみんな静かに暮らしているので、子猫と遊ぶことが新鮮な刺激になっています。トールも昔、ヨモを可愛がっていましたね。我が家の新しい猫に会えば、必ず笑顔になってくれると思います。ベスの写真をたくさん撮っています。トールに送って見せることができたらなぁ、と思います。ところで先日、NHK が衛星放送でチャップリンの映画を何本かまとめて流してくれました。トールが好きな映画なので、録画しました。街の日やモダンタイムス、黄金鏡時代、その他です。近年テレビ画面が大きく鮮明なものに変わってきたので、昔の映画も新鮮な目で見ることができます。早く一緒に楽しみたいと思います。これまでに封切られた数多くの映画も、我が家で気軽に見ることができるので、楽しみにしてください。さて、お母さんが音楽好きなように、トールもとても音楽が好きですね。この番組では、家族からのリクエストで、いろいろ懐かしい曲がかかるけれど、楽しんでいますか？私はすっかりおじさんになってしまったので、若い世代に人気のある今の音楽はほとんどわかりませんが、世間では年齢の高い人口が増えてきたせいか、懐かしい曲に、再び人気が出て、あちこちで耳にします。高齢化社会とはこういうことかと驚くことがあります。さて、トールが元気に帰国して、懐かしい暮らしを少しでも取り戻して、さらに新しい楽しみや驚きに出会えることができるように、みんなが祈っています。どうか体を大事にして、故郷に戻ってきてください。私たち家族も体を壊さぬように気をつけて、トールとの再会の日を待っています。トールへ、兄より、石岡トールさん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡トールさんのお兄さん、石岡明さんからのメッセージをお届けしました。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内において、ふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは、北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回は、このコンサートのプログラムのうち、埼玉県立滑川総合高等学校、音楽選択者有志からのメッセージ、そして 演奏曲、ふるさとと大切なものをお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。拉致被害者救済に向けて高校生である私たちに何ができるのか、そう考えたとき、それは歌うことだという結論に達しました。被害者の皆さん全員が無事に帰国できることを強く祈りながら、そして私たちの歌が被害者の皆さんに届くように歌い続けます。それでは演奏をお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報を寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-3592-2300 81-3-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分および11時30分からは周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。